農学科時代 TT です。
農学ビギナーゆとです。
生活に科学を、農食ラジオです。
かっこいい。お願いします。
多分最終回です。
最終回、脂肪酸の科学最終回。
この後にプラスで感想会を取ろうと思ってるんで、まあ、俺がメインで喋るのは最終回ということで、
はい。
まあ、前回はオメガ3すごいみたいな
オメガ3
話でしたが、今回はちょっと献立に行きたいと思います。
家庭にね、実践ね。
ということで、脂肪酸を生活にということで、
うん、日常にね。
今までなんかこう理屈とかへーみたいな話だけど、
うん、
結論何なのっていうと、これぐらいこれを食べましょうみたいな話になるわけだけども、いろいろ計算した結果、焼き鮭一切れとロースカツ一枚を毎日食べましょう。
毎日。
毎日。
鮭と
ロースカツね。
ロースカツを。
はい。
毎日ね。
まあなぜかということを今から喋っていきます。
難しい計算たちを。
中学校の数学を思い出しながらね。
はい。懐かしい奴らを。
よろしくお願いします。
はい。連立方程式ね。
まあ大体こういうのって厚生労働省のホームページに載ってたりするんだよね。
何？理想的な食事？
なんか何を何グラム取りましょうみたいなやつとかね。
ああ。それこそ三大栄養素とか。
そうそうそう。
だと分かりやすく出てる。
分かりやすい。例えば、油だと、1日のエネルギーのうち、20% から 30% にしましょう。まあ、例えば、2000キロカロリーだったら、1日の。
1日
だね。
うん。
まあ、400から、600キロカロリーぐらいに抑えましょうっていう。
油からの。
そう。
エネルギーは。まあ、結構多い気がするな。
その時点ででもさ、
うん。
それって油何グラムぐらいみたいな。
うん。
600キロカロリーってみたいな。
うん。で、この間言ってたよ。
あ、言ってたよね。そうそう。
うん。
1グラム何キロカロリーだから。
1グラム9キロカロリー。
あ、そうそうそう。だから609で割ると大体70グラムかな、みたいなね。
ああ、そう考えると少ないな。結構。ウインナーとか食べまくったら一瞬でいくな。
そう。そう。だからこんな感じでね、正直ね、この厚生労働省が示すデータはね、ユーザーフレンドリーじゃないんですよ。
身近なところよりね、1、2歩計算した先にあるからね、
うん、
その数字は。
いや、そう。じゃあ、もっと言っていいですか。
おう、もっと言う。
脂質は、今言ったように、1日のカロリーの20から 30% にしてくださいと。
うん。
じゃあ、飽和脂肪酸ね、動物由来の。
その、さらに内訳ね。
そう。これは、コレステロールが上がっちゃったりするので、7% 以下にしましょうと。1日のエネルギーの。
ああ、2000からのね。2000、うん、分かりだけど。
皆さん 17g 以下なんだよね、計算すると。
うん、17g。
それって何？肉何いくつみたいな。
うん、分かんない。
で、さらに、オメガ3系を1日 2g 摂取しましょうと。
お
う。おさっきまでパーセントだったのに、急にグラムになったの
か。統一もしてくれてないと。
ねえ。で、オメガ6っていうのも実はあるんだけど。
3があれば6もある。
そう。まあ、6はなんかほっといても取れる感じがするんだけど、まだオメガ6は 10g 取りましょうみたいなね。
うんうん。
これ、ユーザーフレンドリーじゃなくないですか。
無理。無理だよ。
そう。
結局何食べればいいんでしょうかっていう。なっちゃうね。
まあ、こういうのをね、管理栄養士の方とかはこうやってんだろうね。
うんうん。ああ、それを考えながら作ったものが、給食なりとかに出てくると。
そう。とか、そういうデータベースがあったりとかね。
うんうん、
テンプレートがあったりとかね。
なるほどね。
あるいは、AI が考えてくれたりとかね。
確かこれからだ、それ、うん。これからの時代だね。
まあ、でも、俺は、スプレッドシート、あるいは Excel で計算するしかなかったんで。やりました。
オールドタイプ。
オールドタイプ。
これが連立方程式か。
そう。結論、連立方程式ができましたということで。そのプロセスは別に、地味なんで一応喋るか
一応連立方程式の話も、
うん、で今言った中で変数が5つ出てきたと思うんだよね。
分かんないけど5つなんだ。
まず総カロリーね、1日の、うん、あなたがどんだけ摂取してますかとか、あと脂質、
うん、
飽和脂肪酸、
はい、
オメガ
3、はい、
オメガ6、
オメガ6、
うん、
5つ。まず
変数が5つある時点で無理だろ。
変数5つあると 5つのままだと、あの、5本式がないと解けませんからね。
そうそうそうそうそう。
変数減らしたい。
だから、とりあえず変数を減らしました。
おう。
まず、総カロリーは、
固定値に、
固定しました。ちょっと待ってね。変数1、摂取エネルギーは2200で固定しました。
うん、なんか変数じゃなくなりますと。
はい。これ残り4つです。
うん。減らしましょう。
うん。オメガ6。これも変数から消去しました。
もう自然に取れちゃうから。
そうそう。オレイン酸とかリノール酸、リノレン酸とかも大体オメガ6なんで。
なるほどね。
無視してます。揚げ油、揚げ物食ったりドレッシングかけてたら多分 10g いきます。
うん。よほどこう控えてない限り。
そうそうそう。
自然と行くと。
そう。だし動物にも一応含まれてるからね。
ああ。
半分ぐらいは、はい。うん。
なるほど。
ってことで、オメガ6も消しました。
うん。何が残った？
これで今残ったのが、飽和脂肪酸と脂質と、あ、
うん、
脂質も消したわ。
脂質。脂質自体。
20から30%エネルギーのうちしましょうって言ったけど、エネルギーがまず固定されたじゃん、2200で。
うん。
で、まあでも脂っこいもの美味しいから、アッパーにしときたいなと。
うん、
30% の方を採用することによって、
うん。
あ
の、
脂質も目標値が固定されました。
ああ、2200×0.3 したやつ。
そう、66ですね。1日にとっていい脂質は。
グラム？もうカロリーとね、グラムが混ざって。
グラム。
グラムね。
あ、ごめん、ちょっと計算上は70とかにしたかもしれない。
はいはいはい。はい、まあまあ、簡易的に。
そう。
切りのいいとこに。
いよいよ変数が2つ残りました。
お、リアル、見覚えのある連立方程式。
そう。
2本の。
飽和脂肪酸と、オメガ3脂肪酸ですね。
飽和脂肪酸と、オメガ3。
そう。飽和脂肪酸は取りすぎないでね、の。
うん。
式がありますと。
取りすぎ良くないよの式ね。
そう。で、オメガ3が、これ以上取り、2g 以上取りましょうと。
もっと取ってね。
そう。そういうことですね。ってことで、あ、ごめん。変数っていうか、係数だったかな、今のは。
うん。
で、X と Y がここから出てくるんだけど、その前に前提条件としてその飽和脂肪酸食べすぎんなよってことは、
うん、
肉食べすぎんなよってことなのね。
そういうことだ。動物性ので
、オメガ3は 2g 以上取りましょうねっていうのは、
うん、
まあ、甘煮とかああいうのあんだけど、
うん、
まあ日常的には魚も食べろよっていうことよね、う
ん、魚も食べろよ。まあ確かに言葉に変えると今の認識がそれなんだね。
そう。肉食べすぎんなよと魚を食べろよと。で、どっちも、肉にもオメガ3、まあオメガ3は無視できるレベルかな。飽和脂肪酸あるし、魚には飽和脂肪酸もあるし、
うん、
オメガ3もあるし、うん、っていうところなので、結論、
はい、
というか、X には、
うん、
豚ロースとの食べていい量
、
うん、Y は焼き鮭を食べていい量を置きました。ということで、X は豚ロース。Y が焼き鮭を食べる量とします。
うん、
で、それぞれには、飽和脂肪酸が、まあ、ざっくりね。豚ロースには 100g 中に 9g 入ってます。9% ね。
はい。
だから、200g 食べると、
超えると。
17g 以上食べないでねっていうアッパーを超えてしまうね。
はいはい。
それギリギリに抑えたとしても、
うん、
じゃあオメガ3取りたいから鮭食べなきゃって言っても、鮭にもまあ多少は入ってるんです
よ。はいはい。なるほど。
ということでね、あれだな、計算式はスクショしてどっかに貼るか。
うん、はい。
まあ、なんやかんや、飽和脂肪酸 17g イコール豚ロースの食べる量、
うん、
かける豚ロースの飽和脂肪酸 9g。
ん？
9%。
ああ、はい、9%。
はい。足す、鮭の切り身を食べる量。
うん。
かける、飽和脂肪酸 1.43%。
ああ、1% ちょいやんね。
これ、式ね。飽和脂肪酸に関わる式ね。
はいはい。あ、これで、連立方程式になってきた。
そう。オメガ3、2g を摂取するには、豚ロース食べる量かける、オメガ3、0.13%。
ああ、0.13% ぐらいなんだ。
うん。鮭を食べる量、
うん、
かける 1.7%。
おお、 1.7 なんだね。
うん、10倍ぐらいねあるってことね、お肉のね。あ、えぐかった。ここまで説明
本当だ。
聞く人もえぐかったな。、うん、ってことで結論、
豚ロースと鮭で計算
うん、豚ロースを食べていい量 X は 173g、
うん、あちょっと少ないんじゃないですか。
鮭の切り身を食べる量 Y は 104g です。
104g、 あれ一切れどんなもん、そんなもん
一切れそんぐらい、うん、だから結論、
なるほど、
ロースカッツ1枚と鮭一切れっていうことですね、1日
でも結構ロースカッツちょっと少なめだよね。
あ、少なめって肉が。
あ、そうそうそう。
ちょっと 173g 食べるってなかなかだね。
え、そう？
あの、ステーキとかで考えるとまあ普通か。やっぱそうだよな。とんかつ1枚ぐらいだよね。うんうん、
ステーキ 200g、300g、250g とか、ハンバーグとかもう。
あ、はいはいはい。なんか、
そんぐらいから選んだり増量したり。
そうだね。
みたいなイメージだ。
173g 以上食べると飽和脂肪酸取りすぎますから。
いや、俺全然 300g とか食べてる。
お、確かに。
気がするな。
飽和脂肪酸取りすぎがち説があるね。
取りすぎだよ。
しかもさ、ロースだからね。
あ、確かに。割合少なめだもんね、油の。
そう。これバラで言ったらさ、多分 90g ぐらい1日食べていいの。
やば。余裕で超えるわ。
うん。
1日、どんぐらい食べてんの？でも、200g ぐらいかもな。なんか、
な、ごめん、何グラムぐらい？ 200 グラムぐらい？
200 グラムぐらいな気がする。
あ、いいんじゃない？ゆとさんはさ、2200キロカロリーにとどまる男ではないですよ。
あ、確かに。全然もっと食べてる。
というか、もっと動いてるからそれ、もっと食べるみたいなね。
確かに。食べないと足りてない。
ね、テレワークしてても朝走る人でしょ。
もう、あ、まあ、最近夜だけどね。
夜でね、夜ね。
走ってますね。
これがベストバランスです。
なるほどね。
ま、ちなみに、この場合は、タンパク質が60グラムになるので。そこもちょうどいい。
あ、なるほどね。60キロぐらいの人がそんなもんだっけ、
うん、そうそう。なんか体重のね、なんかキログラムをグラムに変えた。まあ要するに1000で割ったみたいなね。
1000で割ったぐらいが必要だよっていう話をね、いつかしたもんね。
1年ぐらい前の、なんだっけ、タンパク質の回みたいになったよね。筋肉の回、うん。マッチョの回だっけ。
そうね。
うん。
マッチョに食べるための献立も言ってたよね。スーパーフードとか言って。
あ、あれね。鶏胸ね。
鶏胸お湯につけるやつ。
そうそう、鶏胸をお湯にピチャンってつけるやつなんだけどさ。
うん、
鶏胸飽和脂肪酸ほとんど含まれて、まあ、ほとんどは言い過ぎだけど、かなり低脂肪だから。
そっか、確かに。
この豚ロースを、173g を、バラに置き換えると 80g になっちゃうけど、
うん、
ぐらいになっちゃうけど。
うん、鶏胸にした
ら、ね。鶏胸に置き換えると、多分 300g ぐらい食っていいはず。
おぉ。
で、タンパク質がさらに 80g とかになるんじゃない？ 60g から 80g。
さらにタンパク質の割合も増えて。
そうそうそう。
鶏胸と、な、サーモン。サーモンっていうか。
鮭。
焼き鮭。
うん。
鮭もだいたい作るとき2切れ食べてるな、そういえば。
1切れで、1切れでもいいってことだよね。オメガ3的にはね。
ダメだ、俺どっちも取りすぎてるわ。
うん。
ダメだ。
ということです。
ね。
これなんか、だから、危ないのが、やっぱ牛丼とかね、
うん。うん。
あれもバラだよね、多分ね。
牛バラ。
脂身が多い肉はちょっと、あ、飽和脂肪酸を取りすぎてコレステロール上がる可能性があると。
なるほどね。吉野家とか行っても、あの、朝食の鮭食べて。
そうそうそう。
あるよね、なんか、朝の。
いやー、吉野家行ったら牛丼食いたいよな。
確かに。
でこれでね、
うん、
やっぱ鮭毎日食べるのきつい説がやっぱあると思ってて。
まあ確かに毎日はね、たまにがいいですよ。
いやだってさ、魚って結局さ、
うん。
めんどいじゃん。
めんどい。
多分多くの家庭がさ、いやうちはね、なんかオーブンレンジで調理してるからまあまだいいんだけど。
おー、オーブンレンジなんだ。
コンロについてるさ、魚焼きグリルとかさ。
うん。洗うのめんどくさい、ね。
洗うのほんとめんどくさいっす、あれ。だしさ、コンビニで焼き鮭とかあんま売ってないじゃん。なんか、ホットシェフって、うん、ホットシェフっていうか、
ホットシェフ
ね、揚げ物コーナーに置いてることもないしね。
確かに。
やっぱ、魚を毎日 104g 摂取するのはやっぱ難しいよね。
確かに、毎日だと全然取ってないわ。
うん、
食べる時の話しちゃったよ、さっき。
そうそう。毎日だからね、これ。
ダメだわ。
うん。毎日っての結構味噌で、この栄養あるあるなんだけど。
うん。
じゃあもう今日は一週間分の鮭を摂取しようつって7切れ食べるとするじゃん。
いっぺんに取っちゃってもね。 取り入れられないとか。
いっぺんにとっても、7倍吸収するわけじゃないからね。
出たり。
ね、おトイレ様にただ行くだけとか。
排水されていく。
野菜とかもそうだけどね。タンパク質もそうだし。
ああ、取りすぎだね。
一日にまとめてね。結局分散してね、毎日食べるとか、朝昼晩食べるとかね。
なるほどね。
ああ、そう。魚ちょっとごめん。魚毎日食べるやつ思い出した一個。いいの。
お、摂取しやすい。
前回喋ったけど、
うん。
魚肉ソーセージとかいいんじゃない？
確かに。俺一時期っていうか、割と定期的に、小腹空いた時用が魚肉ソーセージだわ。
おぉ、いいじゃん。あれ、いいよね。
ソーセージ。
あと、おでんとかもいいんじゃない？練り物。
え？
おでん。
ああ、そっかそっか。魚の練り物系、何個もあるもんね。
そうなんだよ。油っぽいよ。最初、あとはね、エビとかそういうカニとか。
うん。
ああいうのもいいかなと思ったけど、前回喋った時に、
うん、
あまりそもそも油が含まれてないと。同じ魚介類でも。
うん、確かに。
いうのもあったからね。まあ、サバ缶とか。缶詰も高いからな、最近。
あ、高くなってきてんだ、あれ。結構ね、それこそ、サバ缶、シーチキン。
うん。
は、常備してますけど。
高くなってきてる。よ、サンマとかやばいよ。
いや、サンマはもう。
イワシとかも結構上がってる気がするしね。
ああ、イワシ買わないな、まだ。
うん。
なるほどね。
いやー、そういうことですね。だから、魚食べんのがやっぱ課題になってきてますな。
うん。
その、お手軽感がないのと、高い。
あ、お手軽な鮭ですよね。なんか、上がってる気がしますもんね。
うん。だから、やっぱね、前どっかで言ったけど、養殖技術に期待ですね。
うん、ああ。
オメガ3増強鮭だったらさ、まあ、一切れ、半切れっていう単位がないけど、
まあまあ、二人とかで分けてね。
そう、それでいいわけだし、じゃあね、またゲノム編集とかでもいいんだけど、オメガ3リッチな餌を食わしてますとかね。
うんうん。
いや、そうしていかないとね、鮭の、いや、魚の方はね。うん。あと、豚の代替もいっぱい考えたけど、いっぱいあるよ。豚の代替はちなみに。
え？豚ロースの代替？
そう、飽和脂肪酸側ね。
はいはい。
まあ、例えば年齢とかで、ロースカツ1枚はきついっすって。
てか、さっきからカツ言ってるけど、カツじゃさらに上げてるからさ。
ああ、
計算変わってくるじゃん。
飽和脂肪酸はちょっと少ないんで。飽和脂肪酸とオメガ3っていう言葉と、揚げ油はね、全然。
確かに、揚げ油やっても、違う油は増えるけど。う
ん、まあでもそっか。前提に置いた脂質は何グラムみたいなちょっと引っかかってきちゃうか。
そう、そうね、固定したけど、超えちゃう。
そうね。だから、まあ、毎日でもロースカツを1枚食べるっていうのも、まあ、多分無理だよね、障害的に。そこは豆腐とか、牛乳とか、
うんうん、
卵とかね。
ああ。
だから俺、牛乳と卵が結構やっぱね、おすすめなんですよね。
毎度出てきますね。
そうそう。
濃食ラジオ。
じゃあ、タンパク質が 50g 必要だからって言って、一食に 50g 食べるのはね、さっき言ったように、消化とか、
うんうん、
ちゃんと全部吸収してもらえないっていうのがあるから、やっぱ朝の栄養が大事なんだよね。
なるほどね。
そうなった時に、さっきもあったじゃない、前回でさ、時間栄養学的に朝摂取した方が、
ああ、はい。
朝 DHA を摂取した方が、ね、中性脂肪が下がりますみたいな。
お
のもあるんで、まあ、ちょっと朝魚食うはハードル高いかもしれないけど。
定番ではあるけどね。
そう。朝魚肉ソーセージ食べたり、魚肉ソーセージだったらさ、まあ、電車の通勤の並んでる時にちょっと食うとか、できんことないし。ね、まあ、牛乳も同じだよね。ちょっとカフェラテとかにしといて朝飲むの。
うんうん。
タンパク質摂取をしてもいいし。
まあ、午前中には飲んでるな。
うん。卵は俺毎日食ってるわ、朝。
あ、そうなんだ。
なんかこう、ちょっと、ご飯が液体化するじゃん。卵かけご飯にすることによって。
うん。
その方が食べやすいっていう。お茶漬け的なノリで。
ああ、お茶漬けもよく食べるな。
そんなこんなで、ちょっとね。魚、まあだから、その時にはエゴマとかアマニがやっと出てくるのかな。
そのプラスアルファで。
そうそう。オメガ3、2グラム取れればいいんで。
うんうん。あ、確かに。
あ、そうだね。
2グラム、2グラムか。そっか。めっちゃ取れんじゃん。
そう。オメガ3を2グラム取るために鮭が一切れ必要なんだよ。
だって、さっきのエゴマとかだったら、 それ自体が油で出てて、その6割ぐらいがオメガ3なんでしょ。
そうそうそう。
おう、だから、まあ、
3グラム。
そうそう。
摂取すればいいってことだね。
アマニ油とかだったらね、3グラム、ふいふいっと混ぜて、完了。
そう、3グラムって、小さじ1杯ぐらい多分。
うんうん。小さじ1杯。だから、
あ、それならいけるか。俺、絶対この高級品だからさ、ね、普通の油の10倍ぐらいするからさ、絶対買えないし。
だからほんと、サプリメントみたいなノリで、ほんのちょっと仕込むんだね。
はい。小さじ1杯入れればいいそうです。エゴマとアマニ。
ああ、なるほど。
逆に大さじ1杯とか使ってたらもったいない。
入れすぎ。
ってことだね。
うん。
よかったです。
アマニ油だ。アマニ、エゴマ。
結論、アマニ、アマニ油、エゴマ、油を小さじ1杯毎日取りましょうっていいっすか。
めっちゃ計算した結果。そいつらの凄さが分かった。
酒とか、豚のことじゃなくなったという。
アマニとエゴマ、すごいね。
はい。はあ、じゃあ、そうね。アマニとエゴマ、すごいっていう結論、ね、
はい。ちょっと見てみますわ。
ちょっともうちょっとだけアマニと、あれについて計算していいですか？
計算、はい。
高いんだよ。で、高いって具体的にどんぐらいって言うんだよ。
なるほどね。その1日2グラム摂取するならとかそういう計算。
そうそうそう。で、今見たらね。
うん。
100グラムあたり400円ぐらいなのよ。
うん。
まあ、普通はね、400円あったら1リッター買えるよ。
あ、そんな。
キャノラ油ならね。
あの、キャノラ油、菜種油系だったら。
そう。
あの、大容量のやつね。
100g 400円だから、1日に 2g しか使わないんだったら。
うん。50日
使いますね。50日いけるね、これ。
400÷50? うん。1日あたりだと。
1日8円
?8 円。毎日8円と考えたら、安いね、全然。
あ、これもう俺ちょっと決めました。
購入ですか？
あ、購入して、朝の卵かけご飯に少し垂らそうかな。
あ、なんか、ちょっとよりリッチな卵かけご飯に。なるね。
エゴマもさ、
うん。
甘煮も、ね、口に入れたことないので。
ないね。
まあ、もしエゴマさんが、ごま油みたいな香りがするんだったら、卵かけご飯に絶対合うな、これ。
ごまはごまなん。ごまの一種なの。
エゴマって葉っぱだと思うんだよね。
漢字はね、あ、そういうことか。絵はね、表現、言葉でできないけど、ごまはごまだわ。
うん。
絵はね、神奈川県にある枝高校とかの絵
なんだけど。いや、俺も同じこと思った。
そう、なんなんだろう、他にと思って。他に表現できない。
この絵で江原製作所っていうなんか会社があった気がするな。
ええー、
うん。
あ、ごまという字が入ってるものの、ごまの一種ではありません。なんて。
ごまに似た風味があるらしいので、エゴマ油を買います。
あ、良さそうじゃん、俺も好きそう。
はい。別所哲也さんはね、アマニ油を宣伝してましたが、すいません。エゴマにします。
エゴマの方で。
はい。
はあ、いいね。エゴマか。
まとめちゃいましたが、さっき。
まとまったっけ？
いや、まとまった。エゴマすごい、みたいな。
ああ、そう。
エゴマを3グラム取ろうっていう。
あ、そうか。3グラム取れば、もう2グラム。
2グラムの、あれが入ってくると。
オメガ3が取れると。
うん、ただし、魚のオメガ3と全く同じ効果が得られるかは分かりません。
そういうことか。確かに。序盤に言ってたね。オメガ3はオメガ3でも。
そう。
兄弟みたいな別物って言ってたのね。
そうなんですよ。まあ、なので、補助的なもので。
うんうん。
卵かけご飯にかけます。
小さじ1杯ぐらいかければ。
はい。
完了。オメガ3。
そういうことで。じゃあ次回は、ゆとさんとの感想会と、
はい、
あとはね、脂肪さんの会になってからね、感想がちょっといつもより
何件か。なんか脂肪さんめっちゃ、特に聞かれてる量がガッと増えてるわけじゃないけど、うん、感想が多いよね。
そうなのよ。だからちょっとこの辺をね、
うん、
かいつまんで、そう、長いお便りとかももらってるんで、
拾いながら、
ゆとさんの感想も聞いていきたいと思います。はい。
はい、いいね。
ということで、じゃあ次回も、
はい、
おさらい込みで、
おさらい込みで。
感想を通しておさらいしましょう。
あ、そうだね。定着、はい。
ということでですね、最後皆さんにお願いがあります。この回を最後まで聞いてくれてありがとうございました。 ぜひ。
ありがとうございます。
農食ラジオを世に広めるために、X のハッシュタグ、農食ラジオでポストしてください。
お願いします。
感想があれば、感想が書くのが難しければ、お手元のポッドキャストアプリで、
ポッドキャスト。
星5つを、
ポッドキャストアプリね。
つけてください。よろしくお願いします。
お願いします。
今後とも、農食ラジオ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それでは、さようなら。
さよなら。